特集、防災を合言葉に、もしもに備える町の力、いざに生きる今、地域の取り組みを教えてください。毎年、自然災害による大きな被害が国内各地で発生しています。平成30年7月豪雨で被災した我が町では、7年前の教訓を生かして、様々な防災や減災に向けた取り組みが行われています。各地区の取り組みの一部をご紹介します。皆さんの家庭で、地域で普段から防災について考えてみませんか？イラストが2つあります。説明。何かひらめいた様子の青年と、子供から高齢者までが、手をつないで輪になっている姿です。説明終わり。聴覚障害者の防災勉強会。倉敷市聴覚障害者協会、聴障協と倉敷市手話サークル連絡協議会、倉敷市登録手話通訳者の3団体が連携して実施しているふれあいサロンで、倉敷防災士の会の諏訪会長を招いた防災についての勉強会を開催しました。防災無線やアナウンスが聞こえない。字幕がないとテレビでの災害の様子がわからない。避難先でコミュニケーションが取れない。電話で緊急の連絡が取れない。寝ている時の発災には気づきづらい。など、聴覚障害者だからこその様々な困りごとや不安があると、聴障協の木村会長は語ります。災害時の避難には、自助、自は自分の自、共助、共に、公助、公、さらには近助、近は近い、互助、互いにが求められます。自分の身近にも配慮が必要な方が住んでいるということを知り、普段から挨拶をするなどの関わりを持っておくことが、万が一の時のリスクを減らすことにつながります。向こう三軒両隣の互助の意識で、お互いに支え合うことが必要になります。写真があります。説明。ふれあいサロンでの防災についての勉強会の様子です。説明終わり。命を守る防災訓練。伊福地区社協では、自分の命を守れるように、そして助けられる側から助ける側にをテーマに、体験型の防災訓練を実施しています。まず町内の各組合にある、一時避難場所に集合し、安全な道を確認しながら、最終避難場所の第二福田小学校に歩いて集合しました。訓練では、消防団の指導のもと、AED 体験、心肺蘇生、怪我の応急処置などを実施し、倉敷防災士の会の協力のもと、防災グッズの説明を聞いたり、段ボールでベッドやトイレを作ったりしています。これからも住民同士の交流を大切にしながら、一歩一歩着実に取り組むことで、地域全体の防災意識を高めていきます。写真があります。説明、消防団の指導のもとの AED 体験の様子です。説明終わり。上なりテクテクウォークラリーと防災食。アルファ化米の試食。上なり地区では、コロナ禍でも地域で楽しみながらできる活動として、お散歩マップを作成し、上なり地区社協主催で、上なりテクテクウォークラリーを開催しています。3回目となった令和6年度は、防災の視点を取り入れ、地域の中にある危険な場所の確認するなど、これまでとは違った視点で住み慣れた地域を知る良いきっかけになりました。ウォークラリー後には、 防災食のアルファ化米を手作りカレーと一緒に参加者に試食してもらいました。普通のご飯と変わらない、思っていたのと違って美味しいと、防災食のイメージアップに成功しました。写真があります。説明。アルファ化米のカレーを食べる子どもたちです。説明終わり。クリーン三つ葉子ども会、防災キャンプ、防災地域食堂。長尾地区のクリーン三つ葉子ども会では、災害の備えについて子どもと保護者に楽しく知識と体験を深めてもらうことを目的に、防災キャンプと防災地域食堂を開催しました。防災キャンプでは、災害時の避難所での生活を体験するため、長尾小学校の体育館に夕方から集合し、防災に関するクイズやゲーム、さらに段ボールで寝場所を作り、宿泊体験を行いました。翌日は、地元にある倉敷作葉大学の協力のもと、地元の公民館で災害時に不足しがちな栄養を補給するためのメニューを地域食堂として提供し、地域の大勢の方との交流と学びを深めました。写真が2枚あります。説明。防災地域食堂と防災キャンプの様子です。説明終わり。